えを問う代表質問及び一般質問をお伝えします。代表質問では会派を代表して5人の議員から市長と教育長の31年度施政方針について、一括または一問一答方式による一般質問では15人の議員から広範な施政課題についての質問がありました。質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。まず代表質問をお伝えします。はじめは政友会遠藤正幸議員の質問です。31年度予算編成の特徴。31年度は積極型の予算編成により、一般会計総額で過去最大規模の1115億円を計上しました。歴史と未来につながる盛岡に暮らす心地よさ実感予算としましたが、予算編成にあたっての特徴は、
市民サービス水準の充実や向上を目指すとともに、特定財源の有効活用など財政健全化にも配慮し、総合計画の各施策推進のため積極的な予算化に努めました。
130周年記念事業への期待。31年度は市政施行130周年の節目の年で、岩手盛岡シティマラソン2019、盛岡国際俳句大会、伝統的工芸品月間、国民会議全国大会など未来につながる事業に取り組みますが、期待する効果は、
盛岡市が持つ魅力や価値などの優位性を生かし、国内外に発信する貴重な機会であり、にぎわいの創出など持続可能な都市活動に寄与するものと考えます。
次は市政クラブ中村徹議員の質問です。いじめ防止への環境づくり。未来を担う子どもたちの健やかな成長のため、社会全体でいじめ防止に取り組む環境づくりを進めるべきだと考えますが、見解は、
いじめは当事者間の問題とせず、周りの児童生徒や教職員、保護者、地域の大人も含め社会全体で許容しない雰囲気づくりが大切です。いじめ防止対策推進法に基づき、学校と家庭、地域が連携して対策を推進します。
食の安全を確保する施策。食料自給率が低下し、輸入農産物が増えている今こそ、食育や地産地消につながる取り組みが重要です。食の安全条例の制定や有機農業推進施策を進めては、
岩手県食の安全安心推進条例に基づき、岩手県とともに食の安全確保に取り組んでいます。有機農業に取り組む農業者組織に対し、国の環境保全型農業直接支払い交付金も活用し、支援を行っています。
続いて日本共産党市議団庄司春次議員の質問です。消費税増税の中止。報道機関の調査によると、8割以上の県民が景気回復を実感できず、個人消費も落ち込んでいます。この状況で消費税増税を行うべきではないと考えますが、所見は、
国の報告では県内経済は緩やかに回復しつつあり、景気への影響を考慮したプレミアム付き商品券発行などの対策も講じます。社会保障の財源として見込まれており、消費税率引き上げは必要です。
ゴミ処理広域化の撤回中止。盛岡広域8市町でのゴミ処理広域化は、各市町と住民の間で培った分別収集体制を無視し、ゴミ減量資源化に逆行しています。広域化は撤回中止すべきでは、
既存のゴミ焼却施設の老朽化、ブロック全体の経済性や環境負荷、人口減少などを勘案し、循環型社会の形成を目指す必要があることから、今後も関係市町と緊密に連携し広域化を進めます。
代わって創成会村上浩一議員の質問です。新産業等用地整備の方向性。ものづくりの新たな拠点として道明地区に整備する新産業等用地へ期待が高まりますが、誘致の取り組み状況と企業集積の方向性は、
首都圏でのセミナー開催など積極的な誘致活動を行い、数社から問い合わせがあります。盛岡市工業振興ビジョンでリーディング産業と位置づける食料機器製造業や成長分野の医療福祉機器製造業などの研究開発型企業の集積を図ります。
目指す盛岡の未来像、岩手医科大学の移転に伴い内丸地区の再開発を考慮した立地適正化計画の策定が必要だと考えます。計画が目指す未来の盛岡とは。
内丸地区は社会経済活動の中心として維持し、市民の利便性などを図るため観光庁施設との整合を踏まえ利活用すべきだと考えます。市民生活を守り、まちづくりの基本理念、心を育む歴史と風格のある町盛岡を想像します。
今度は公明党伊達公子議員の質問です。救急医療体制の現状、岩手医科大学附属病院の移転に伴い盛岡市の救急医療体制は大きく変化します。盛岡市立病院の救急対応強化策が報じられていますが、救急車台数や救急隊配備時の救急出動件数の現状と課題への所見は。
消防力の整備指針の基準台数に対し救急車1台が不足しています。仙北出張所の救急出動件数が増加傾向にあることから、対象区域の体制強化が必要です。
行政手続き簡素化の検討状況、死亡に関する行政手続きは関係課が20部署にも及び、遺族の負担が大きいです。窓口一元化などの要望に応えるため、手続き簡素化に関するプロジェクトチームを設置すべきだと考えますが、見解は。
各種窓口の担当部署からなる全庁横断的な組織である窓口サービス向上推進委員会を利用し、死亡に関する行政手続き簡素化の実現に向け検討していきます。
以上、代表質問をお伝えしました。ここからは一般質問をお伝えします。はじめは暮らしと社会の分野です。政友会宮川久志議員の質問です。防犯カメラの映像提供、盛岡市が策定予定の防犯カメラに関するガイドラインに示されていない場合では、第三者への映像提供が制限されるのですか？また、提供の判断に迷う場合の相談先は。
ガイドラインは法令などを参考に基準を示し、協力を求めるもので、反すれば罰則に該当する場合があることなど、市民に周知します。映像の提供は各管理責任者が適切に判断する必要があります。
日本共産党市議団高橋和夫議員の質問です。自衛官募集の要請文書、自衛隊法などにより防衛省は自治体に対し自衛官募集の協力要請ができるとされており、名簿の提供については求めることができるとしているのみで、自治体に提出の義務はないと考えますが、防衛省からの要請の内容は。
自衛官募集に必要な募集対象者の情報として、当該年度に18歳になる人の氏名、生年月日、性別、住所の提供を依頼されました。
自衛官募集の協力内容、防衛省の自衛官募集に関して、多くの自治体が募集対象者の個人情報を紙や電子媒体、住民基本台帳の閲覧などにより提供しており、極めて重大な問題だと考えますが、盛岡市の協力内容は。
自衛隊法及び同法施行令を根拠として、盛岡市個人情報保護条例の規定により、28年度以降は18歳になる男女の情報について紙媒体で提供を行っています。
市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。時間軸を考慮した市政戦略、2040年の盛岡市の推計人口はおよそ24万8000人とされており、人口増加を見越して策定した従来の計画を改め、実現可能な戦略に修正すべきだと考えますが、見解は。
将来推計人口を起点とし時間軸を考慮したまちづくりを描く手法は重要な視点であると考えます。盛岡市総合計画の実施計画の随時見直しの中で反映し、見通しが難しい事業は適宜修正しています。
ロボットによる業務効率化、データ入力などの単純作業をロボットなどで自動化するロボティックプロセスオートメーションを導入し、時間短縮と業務の効率化を図っている自治体があります。盛岡市も導入を検討しては。
全国の自治体で多くの実証実験が行われ、データ処理などで職員の業務効率化に効果が見込まれます。今後国の動向や先進事例を参考に導入に向けて検討します。
政友会田山俊悦議員の質問です。自治公民館整備事業補助金、公民館を活用した高齢者のサロン活動は地域の交流の場であり生きがいづくりにつながっています。今後活動を継続するためにも、設置要望の多い椅子などを補助金の対象とすべきだと考えますが、検討状況は。
補助制度を創設時に比べ、高齢化などにより需要が変化していることを踏まえ、31年度から椅子や机も補助対象とする予定です。
公明党、池野直友議員の質問です。盛岡らしいプレミアム付き商品券、消費税引き上げが消費に与える影響の緩和や地域における消費の下支えを目的としてプレミアム付き商品券事業を実施しますが、盛岡らしい事業に拡大する考えは。
国の全額補助により行う事業ではありますが、商品券購入の引き換え券の表紙などに盛岡らしいロゴを入れて印刷するなど、盛岡の宣伝につながるものを盛り込みたいと考えています。
政友会村田宝蔵議員の質問です。スポーツ界の暴力行為根絶宣言、岩手県立高校の運動部員が自殺で亡くなった事件を繰り返さないため、平成25年のスポーツ界における暴力行為根絶宣言を参考とし、盛岡市でも早急に根絶宣言を行うべきだと考えますが、所見は。
人権尊重の立場からあらゆる分野で暴力行為の根絶を目指しており、スポーツに携わるすべての人が自らを律する行動について支援する方法を研究していきます。
サッカー競技場のナイター設備、グルージャ盛岡のホームスタジアムである岩銀スタジアムは J リーグの規約変更によりナイター設備の設置が必要となります。設置に対する見解は。
8億円以上の工事費が必要であり、公の補助が見込めず盛岡市の財政負担が大きいほか、天然芝への影響も考慮を要します。岩手県への予算要望や民間の協賛金活用など他機関との連携を検討します。
次は教育と文化の分野です。公明党小林正信議員の質問です。 SNS 相談窓口でいじめ防止、若者の身近な相談手段は会員制交流サイト SNS であり、先進自治体の取り組みの成果を受け、国の31年度予算にいじめ防止のための SNS 相談体制の充実にかかる費用が計上されたと聞きます。盛岡市でも導入計画を策定すべきでは。
SNS による相談の導入は気軽に相談できる機会が増え有効だと考えます。31年度にメールを活用した相談に試験的に取り組みます。
日本共産党市議団神戸信也議員の質問です。市民参加の図書館作り、盛岡市立図書館は大規模改修を行い現在の場所に存続する方向性が示されました。改修を最低限にとどめ、市民参加で将来構想を見直し検討する場を設けるべきでは。
一層の費用増加につながるほか、施設や設備の老朽化への対応が急務であるため考えていませんが、大規模改修によって将来にわたり多くの市民に愛され魅力ある施設となるよう取り組みます。
日本共産党市議団鈴木玲子議員の質問です。小学校給食自校方式の堅持、盛岡地域の小学校給食の自校方式の堅持には多くの署名が寄せられました。第二次学校給食施設整備実施計画の策定にあたってはこれらの声を尊重し対応すべきだと考えますが、所見は。
多様な意見も参考にしながら、盛岡市立小中学校学校給食基本方針に定める共同調理所を中心とした供給体制を構築するという方針に基づき計画を策定します。
続いて農業、商業、工業の分野です。公明党小林正信議員の質問です。新たな産業振興プロジェクト、新産業等用地の整備が順調に進んでいる状況を踏まえ、新たな産業振興プロジェクトを立ち上げ、多分野にわたる課題解決に取り組むべきだと考えますが、所見は。
31年度は成長分野拠点形成支援事業に取り組み、成長が見込まれる医療福祉機器製造業の振興を図るとともに、岩手県のプロジェクトと連携し、産業集積を図り、新たな産業振興拠点の形成に取り組みます。
無所属森谷雄二議員の質問です。同苗地区に続く産業用地取得、国際リニアコライダー ILC 誘致に伴う研究者などの居住地区確保や様々な可能性を想定し、同苗地区に続く新たな産業用地の取得など先を見据えた施策展開を期待しますが、所見は。
同面は同苗地区の用地整備に尽力しますが、企業の集積を図ることは今後のまちづくりにとって重要であることから、将来のためより戦略的な土地活用を進めます。
代わって町の整備の分野です。創成会豊村哲也議員の質問です。ユピアス廃止への住民理解、県央ブロックゴミ処理施設の整備によりクリーンセンターが廃止され、余熱利用施設ユピアスも廃止された場合、地域への影響が大きいため住民の十分な理解が必要だと考えますが、見解は。
クリーンセンター廃止により余熱利用施設への熱供給ができなくなることから、施設の損廃について地域住民の意見を聞きながらの検討が必要だと考えます。
現行野球場廃止の課題、新野球場の供用開始により現在の盛岡市営球場は廃止されると聞きます。廃止後の利用団体の利便性確保は大きな課題ですが、現球場の民間移管や転用などの検討は。
盛岡市スポーツ施設適正配置方針の中で、現球場は新野球場完成後廃止としています。駐車場不足などの課題もあり、跡地の利用については民間への譲渡も含め地元住民などの意見も聞き検討します。
日本共産党市議団神戸真也議員の質問です。街中お出かけパスの見直し、街中お出かけパスの利用者から中心市街地までしか利用できず不便だという声を聞きます。以前のことぶきバスのようにどの区域でも利用できるよう見直しては。
継続的な中心市街地活性化への取り組みやバス事業者の減収の懸念など利用区域拡大には検討を要しますが、高齢者の外出機会の増加や免許返納の動機づけにもなることから関係者と協議します。
政友会工藤健一議員の質問です。コミュニティの後継者不足、団塊の世代が多く居住している松園ニュータウンは高齢化により町内会活動の後継者不足が深刻です。盛岡市の見解と対策は。
盛岡市域全体に比べ地域活動を引き継ぐ世代が少ない状況です。持続可能で移住したいと思える街づくりの推進のため、コミュニティ単位で策定している地域づくり計画による取り組みに対して支援を継続し、定住促進に努めます。
今度は福祉と健康の分野です。政友会宮川久志議員の質問です。 医大移転後の私立病院の対応、岩手医科大学附属病院移転後の内丸メディカルセンターの診療内容が明らかになり、内丸地区で一定の機能が維持され安心だとの声を聞きます。移転に伴い盛岡市立病院で新たに対応が必要なことは、
盛岡市立病院は矢巾町の本院とメディカルセンターの中間に位置するため、両医療機関の中継機能を担うことで医療圏の医療提供体制の強化に貢献します。
声優会桜弘子議員の質問です。手話言語条例の制定、障害者基本法の改正により手話は言語であると明記され、コミュニケーションの手段として利用機会の確保が求められており、手話言語条例の制定に取り組む自治体が増えています。条例の制定は意義があると考えますが、所見は、
先行して条例を制定した多都市で行われる施策を踏まえ、条例制定による効果や取り組みに向けた体制整備などを検討します。
病児・病後児保育の広域連携、核家族化や女性の社会進出に伴い病児・病後児保育の利用ニーズが高まっています。保育の広域化にかかる費用が31年度予算に計上されていますが、広域連携により利用者が受けられるサービスは、
31年度から滝沢市及び矢巾町と協定を締結します。広域化により施設を利用できる範囲が近隣の市町に勤務する人などに広がり、利便性の向上につながります。
日本共産党市議団鈴木努議員の質問です。医療的ケア児の相談体制強化、日常生活の中で医療的ケアが必要な子どもは発達状況を見極めることで保育所や通常学級などへ通える可能性があります。相談に応じるコーディネーターの配置など相談体制の強化が必要では、
岩手県が31年度からコーディネーターの養成研修を行うと聞いており、参加者を市役所内で検討します。コーディネーターの役割を十分発揮できる環境整備に取り組みます。
子育て世帯への住宅支援、北上市では子育て世帯への経済支援や定住促進を図るため、子育て世帯の住宅新築やリフォームへの補助制度があります。盛岡市でも同様の事業を実施しては、
既存の住宅を子育て世帯専用の賃貸住宅に改修する民間事業者などに対し費用の一部を補助しています。子育て中の経済的負担軽減は高いニーズがあるため、他都市の事例を参考に研究します。
声優会田山俊悦議員の質問です。民生児童委員への支援、民生児童委員は地域に不可欠ですが、なり手不足が課題です。他市では社会福祉協議会が委嘱するご近所福祉スタッフと委員が連携することで負担減につなげていますが、支援への所見は、
委員の一斉改善に向け定員増を図りました。モデル事業として成果のあった御嶽地区のボランティア活動などを参考に支援につながる取り組みを広げていきます。
日本共産党市議団鈴木玲子議員の質問です。児童の放課後の居場所づくり、保護者の経済的負担が大きいなどの理由から放課後の居場所を必要とする児童が放課後児童クラブを利用できない実態があります。対応を求めますが、所見は、
保育料の軽減により一人親世帯などの児童が放課後児童クラブを利用しやすくなるため、子どもの貧困対策の一つと捉え、効果的な支援についてクラブの関係者から意見を聞き検討します。
声優会後藤百合子議員の質問です。幼稚園就園奨励金の給付方法、私立幼稚園に子どもが就園している家庭の経済的負担軽減のため幼稚園就園奨励金が支給されていますが、給付方法は、
現在は償還払いですが、幼児教育・保育の無償化にあたり 市が地域の実情に応じて現物給付と償還払いから給付方法を選択できるとされたことから、利用者の利便性と幼稚園の事務効率を考慮しながら対応を検討します。
在宅で育児をする家庭への支援、子ども子育て支援新制度の対象とならない在宅で専業的に育児をする家庭への支援が不足していると考えますが、対応状況は。
盛岡市内8カ所の保育所に地域子育て支援センターを併設するほか、盛岡市内2カ所に集いの広場を設置し、在宅で育児をする親を支援しています。今後も多様な子育てニーズに対応できるよう、支援の充実と環境の整備に努めます。
政友会工藤健一議員の質問です。リハビリ施設の情報提供、脳疾患などの治療後の回復期に行う集中的なリハビリは効果が高いと聞きます。リハビリ施設の情報を広く市民へ提供すべきだと考えますが、見解は。
岩手県ホームページ内の岩手医療ネットで県内医療機関の情報を紹介しています。個人の状況に応じた施設選択が重要であり、医療機関や介護事業所などの連携の取り組みに対し支援や協力を行います。
無所属森谷雄二議員の質問です。貧困の連鎖防止のための学習支援、一人親世帯の子どもの生活実態に関する調査研究報告書によると、無料の学習支援の利用を希望する声が多いです。学力向上を図り、貧困の連鎖を断ち切るためにも学習支援の回数を増やしては。
30年度は3カ所の会場で月4回実施し、長期休暇時に臨時学習会なども行っています。参加者へのアンケート調査を行い、ニーズを確認しながら回数増を検討します。
公明党池野直友議員の質問です。出産費用への支援拡充、出産時は加入する健康保険から出産育児一時金が支給されますが、それ以上に自己負担が生じる場合もあり、費用への心配の解消が重要だと考えますが、見解は。
安心して子どもを産み育てられる環境づくりとして、妊産婦への医療費助成とともに乳幼児の医療費無償化を予定しています。出産時祝い金や育児奨励金など他都市の事例を研究します。
以上、一般質問をお伝えしました。市政を問う代表質問及び一般質問をお伝えしました。